兄弟姉妹の皆さん、大歓聴会クリスマスディボーショナルに皆さんを心から歓迎いたします。皆さんと共に集い、私たちの主であり贖い主であられるイエス・キリストの降誕と生涯使命に思いを馳せる機会に感謝します。この大会を管理するラス・メムネルソン大官庁の依頼により、私がこの部会の司会を務めます。この会の音楽はテンプルスクエアタバラクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団がお届けします。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はブライアン・マシアスです。開会にあたり、聖歌隊がもろびとこぞり手を歌います。キリストの降誕のおかげで私たちが感じる喜びと平安を思い起こさせてくれる美しい賛美歌です。その後、中央日曜学校会長のタッド・アール・カリスター兄弟が開会の祈りを捧げます。
私たちの天のお父様、私たちはこの場に、この美しい喜びの季節に、またこの美しい聖歌隊の歌声に感謝しています。生ける預言者、また使徒に感謝しています。またこの聖なる人たち、指導者が私たちを導いてくださることに感謝しています。私たちは聖典に感謝しています。そしてそれを通して私たちが救い主の人生と、また贖いと優しさと憐れみについて観点を当てることができますのに感謝しています。どうか音楽やまた言葉を通して私たちが高められますように助けてください。あなた様の御霊がこの場にさまざまな形で参加する人々の上にありますように、また今夜のイベントを通して私たちがより一層の望みを持って、また悔いる心と打ち砕かれた心を持って進んでいくことができますように、また救い主がされたようにすることができますように、これらのことをイエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
これから聖歌隊が牧人と羊を歌います。救い主の誕生を祝う人々に愛されているクリスマスの賛美歌です。歌の後、中央婦女教会会長会の第一顧問のシャロン・ユーバンク姉妹からお話を伺います。その後、聖歌隊が清しこの夜を歌います。3番を指揮者に合わせて全員で歌います。歌の後、四十人会長会のテレンス・ M ・ビンソン長老からお話を聞きます。その後、聖歌隊が ベツレヘムまでどれくらいを歌います。それから十二使徒定員会のゲイリー・スティーブンソン長老がお話しします。お話の後、聖歌隊が神の御子は今宵しもを歌います。
長年の間記憶に残っている2つの経験についてお話ししたいと思います。今でも私にとって必要な教訓を思い起こさせてくれるものです。一つ目は私が6歳だった頃の経験です。ワードの音楽指揮者を務めていたのはビバリー・ホイットリー姉妹でした。当時おそらく40代にもなっていなかったと思いますが、彼女には10代の子供がおり、初等教会の年少の子供たちにとっては成熟した賢い女性に見えました。彼女は面白い人で、私たちを小さな大人のように扱ってくれ、私たちもそれを楽しんでいました。彼女は尊敬しており、彼女を喜ばせたいと思っていました。彼女は私たちなら他の部屋にいる親たちの耳に届くほど大きな声で歌えると言いました。本気で歌うのです。私たちは心を尽くして歌いました。彼女は賛美歌からも歌を教えてくれました。私たちのことを立派な音楽家だと言ってくれたのです。私たちが理解できるように全ての歌詞の意味を説明してくれました。彼女はどの歌も一人一人にとって特別なメッセージを伝えてくれると教えました。歌詞の意味をよく考えるなら、自分の人生にとって大切なメッセージを見つけられるというのです。その年のクリスマス、私は清子の夜の歌詞を学びながら、ホイットリー姉妹が教えてくれたことを実践しようとしました。訳しづらいかと思いますので、通訳者の方々に先に謝っておきます。6歳ながら私は3番の歌詞について一生懸命に考えましたが、イエスご自身が純粋な愛から生じる光を表しているという意味合いの神の御子、純粋な愛による光ではなく、神の御子は純粋な光を愛している、つまり主は何であれ純粋な光から作られたものが大好きなのだという意味合いに解釈したのです。姉妹が教えてくれたようにイエスに習い、私自身もどのように純粋な光を愛することができるかと思いあぐねたものです。二つ目は私が9歳だった頃の経験です。私はピアノのレッスンを受けていました。とりわけ才能に恵まれていたわけではありませんが、私を励まそうとしたのでしょう。ビショップからクリスマスイブの聖餐会でクリスマスの歌を演奏するように頼まれたのです。清子の夜を弾くことにしました。ピアノの先生も準備を助けてくれました。両親は私が地下にあるピアノで練習するのを100回は耳にしたと思います。暗記して曲を弾けるのではという人もいましたが、私にそれほどの余裕はありませんでした。ワードの全員の前で演奏することを思うと、あまりに緊張して楽譜を覚えるところではなかったのです。ある作戦を思いつきました。楽譜を持っては弾くものの、ピアノの上ではなく自分の膝の上に置こうと思ったのです。自分の手を確認しつつ楽譜も見ることができますし、周りからは私が暗記して曲を弾いているように見えるはずです。この作戦がうまくいったのは20秒ほどでした。光沢のあるスカートの上に楽譜を置いて演奏を始めたものの、滑りやすい生地だったために1番の中盤あたりで楽譜はピアノの下に滑り落ち、全く見えなくなってしまったのです。お手上げでした。楽譜を拾うこともできず、頭が真っ白になりました。なんとか歯を食いしばり最善を尽くしたものの、大失敗でした。明らかに間違った音を鳴らし、旋律が著しく乱れる中、ミスを重ねながらも何とか2番まで弾きました。賢明な判断により3番は省略して演奏を終えると、真っ赤な顔で泣くのをこらえながら足早に廊下へ向かいました。両親がこうささやきました。どうしたの？あの曲よく弾けてたじゃない。教会から帰りたくて仕方がありませんでした。恥をかき屈辱感に圧倒されていた私は、誰とも目を合わさず話さずにいたかったのです。集会が終わると日曜学校の教師であったアルマヒートン姉妹が近づいてきました。避けようとしましたが、彼女は私の手を取りました。そして、素敵な演奏だったわよと明らかな嘘をつくことはせず、代わりに生涯忘れられない言葉を残してくれたのです。シャロン、大切なのは結果じゃないのよ。みんな、あなたがどれだけ頑張っていたかよくわかったわ。あなたがピアノを弾けても弾けなくても、私たちはあなたのことを愛しているのよ。その通りです。紛れもない真実です。思ったほど傷つきませんでした。私が一生懸命に練習したこと、ピアノを上手に弾けなくても私は愛されていること、それは真実なのです。精一杯の笑顔を返すと、彼女は私をきつく抱きしめてくれました。するとたちまち、私は大丈夫だという安心感に包まれたのです。ホイットリー姉妹にしてもヒートン姉妹にしても、何か特別なことをしたわけではありません。日記に書くこともなかったでしょう。家族に話すほどの内容でもなかったはずです。彼女たちはただ、どのように歌ったらよいか、どのように福音を理解すればよいか、幼い子供たちに教えていただけなのです。 純粋な光を愛する者がどのように見えるかと尋ねられたら、私はホイットリー姉妹とヒートン姉妹を挙げます。彼女たちは精一杯に励む幼い子供の純粋な光を認め、その努力が実を結ばなくとも賢明な子供自身を愛してくれたのです。天の御父もそのようなお方です。御父は私たちをご覧になります。ご自分の幼い子供たちが努力する様を見ておられるのです。努力がいつも報われるとは限りませんが、御父は私たちが 時に歯を食いしばり大失敗に見舞われながらも懸命に取り組んでいることをご存じであり、そのために私たちを愛してくださるのです。私たちがイエス・キリストを頼り、その助けを求めるなら、主は外れた音のすべてを修復し、どれほどの不協和音からも救い出してくださいます。イエス・キリストの降誕、贖罪、復活によって、私たちは皆、胸安く眠りにつくことができるのです。このクリスマスの時期、心に痛みを抱える人々に向けて、世の救い主からの特別なメッセージが込められた歌を歌えるのは、どれほど幸せなことでしょうか。ホイットリー姉妹が初等会で約束したのと同じことを皆さんにも約束します。クリスマスの歌の歌詞について考えるなら、皆さん自身にとって必要な天からのメッセージを見出すことでしょう。皆さんを高め、慰めを与えてくれるものです。今年のクリスマスの時期、私はあるメッセージに気づきました。教会の人道支援によって手を差し伸べられていない全ての人々について思い悩んでいました。時には国が妨げとなって苦しむ兄弟姉妹を助けられないこともあります。今は幼子なれど、いずれは御父の御座を受け継が、全ての国、民を主のもと集め、さらばあらゆる膝はかがみて、神の御子が純粋な光を愛しておられること、また主ご自身が純粋な愛による光を称えておられることを明かします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
What beautiful music.
素晴らしい音楽でした。ユーバンク姉妹の素晴らしいメッセージを聞きました。恵みのお方の明日の光はなんと素晴らしいことでしょうか。もう12月になり、空気は冷たく雪も降りました。多くの人にとってそれはクリスマスが近いことを意味しています。しかしそれは私がイメージするクリスマスではありません。生まれてこの方は私にクリスマスの到来を告げてきたのは長く暑い日々でした。オーストラリアでは12月は夏だからです。また妻と共に5年暮らした西アフリカの常夏の国でした。ですから12月は浜辺に行きサーフィンやバーベキューをしたものです。クリスマスの日、自宅からはマンゴーの香りと笑い声がします。しかしクリスマスの精神はどこでも同じです。シドニー、ソルトレーク、シオラレオナでヌカロファ、ニューファンドランド、ナイジェリアであろうと、救い主の誕生は人々に良いことをするよう促します。多くの場所ではクリスマスの精神を祝うためにプレゼントを交換したり、誰かを訪れたり、親切な行いをします。サモアのある友人はクリスマスの翌日に食べ物やごちそうを箱に詰め、最も助けを必要としている人々に持っていくという伝統があります。ワード内だけでなく地域の人にも持っていくのです。彼らはまた8000平米の菜園も所有していて、収穫物のほとんどは必要としている人に与えられます。西アフリカのセネガル出身の愛する友人が言うには、アイボリーコーストの彼の故郷の村ではクリスマスになると村民は贈り物を持ってくる代わりに未解決の争いを指導者のところに持ってくるそうです。指導者はそれらの家族と共に争いを解決しようとイブの残りの1日を使います。クリスマスにはその村のすべての家庭に平和と調和があるよう求められているのです。なぜなら村民は平和を世にもたらすという目的のためにお生まれになったキリストの誕生を祝うからです。今年の初めに私はある若い宣教師に会いました。ルワンダ出身のインガビレ姉妹で、リベリアの伝道部で奉仕しています。彼女は1994年のルワンダ虐殺から受けた影響にまつわる痛ましい話をしてくれました。彼女の父親はフツ族の出身で、フツ族は土族を憎んでいました。しかし彼女の母は土族の一人でした。妻と4人の娘の命を救うために、この勇敢な父親は家族を遠くに隠し、一人で村に帰ってきました。妻と娘たちは彼に二度と会うことはなく、生き延びるのがやっとでした。9年後、ついに妻と娘たちは政府が開催した和解集会に出席するために戻ってきました。そこで父親が村に戻ってきた時に殺されたことを知りました。しかしそれでも信じられないことに、インガビレ姉妹の母と子供たちはその父親の命を奪った人たちを許しました。1837年のクリスマスの時期に、無実の罪のために何ヶ月もリバティの監獄に収監され、ジョセフ・スミスが怒りに駆られていたであろう時に、主は教義と誓約第121章の啓示をお授けになりました。その啓示の中で主はジョセフがこの章の初めに見受けられる不満という感情を克服できるよう助けられました。そして思いやりと寛容、温厚、柔和、偽りのない愛こそが弟子に欠かせないキリストのような資質だと教えられたのです。クリスマスには家族での貴重な思い出があります。しかし良い思い出ばかりではありません。幼い頃、小さな緑色のおもちゃのレーシングカーを父親からもらったことを覚えています。私たちは比較的貧しい家族で、私はそのプレゼントをとても気に入っていました。ところがある日、未熟なために些細なことに腹を立てた私は、おもちゃの車を家の柵に絡まった藤の茂みに投げ込みました。私はとっさに後悔しました。おもちゃを投げ捨てたというだけではなく、父の愛の印を拒否したという象徴だと感じたからです。私はおもちゃを探し回りましたが、見つかりませんでした。冬が来て茂みの葉がなくなると、また探しましたが、やはり見つかりませんでした。今でも父の気分を害したことを思うと胸が痛みます。この出来事は、私たちが天の御父からの愛と賜物、つまり私たちのために苦しみあがなってくださる恩子を送ってくださったという最上の賜物を時折拒んでしまうことと似ています。
主の贖いの犠牲や主の福音の制約と儀式を拒むとしたら、なんと悲しいことでしょうか。周りの人への愛を示すために常に努力できたらどんなに素晴らしいことでしょう。つい最近、大勢の人たちが破壊的な嵐を経験したフロリダとカロライナの住人を助けるために取り組んだり、あるいは同じように苦しむ世界中の人を助けたりしています。1974年12月25日、オーストラリアのノーザンテリトリーの首都が破壊されました。クリスマスの朝にサイクロントレーシーがダーウィンの街を直撃したのです。大勢の人が亡くなり、ほとんどのダーウィン市民は家を失いました。最近のフロリダ州の惨状を示す写真を見て、ダーウィンのそれを思い出しました。しかしクリスマスの精神は絶望に打ち勝ちました。オーストラリア全国から寄付が次々と集まり、大勢の人が全てを放り出してダーウィンに駆けつけ、復興を助けたのです。何年も前、まだ2歳だった長女はクリスマスの直前に足を骨折し、何週間も治療器具に足をつられたまま入院していました。とても難しいクリスマスでした。その年は経済的にあまり裕福ではないワードのある家族がクリスマスの日に見舞いに来てくれました。幼い子どもたちはそれぞれその日に朝にもらったばかりのお気に入りのプレゼントを持ってきて、私の娘にプレゼントしてくれました。妻のケイと私は感動の涙を流しました。その子どもたちとその両親の惜しみない真心からの思いやりに心を動かされたからです。誰かを助けることこそがクリスマスの真の精神です。結局のところ、救い主の大切な受け継ぎは一人へのミニスタリングなのです。この原則はアフリカの教会員が受け入れ実践している原則であり、すべての教会員に求められているものです。M. ラッセル・バラード会長は、食材は救い主が一人一人のためにされた究極の行為だと述べています。もし食材と一人一人の永遠の価値を真に理解したならば、私たちは神の不従順な子どもたちを全て探し求めるでしょう。彼らがキリストからどれほど愛されているかを理解できるよう助け、福音の救いの儀式に彼らが備えられるようにできる全てのことを行うでしょう。キリストの食材がワードや支部の指導者の思いの大部分を占めるなら、新しい会員や再び教会に集うようになった会員を放っておいたりはしないでしょう。食材は無限にして永遠でありながら、個人的に一人ずつ適用されるという点で二面性を持っています。兄弟姉妹、一人がどれほど尊いかを決して過小評価しないでください。全ての人がこの勧告と、より高く清い方法で二つの偉大な戒めに従って生きるようにという預言者ラッセル・M・ネルソン大官庁の勧告に従うことができたら素晴らしいではないでしょうか。そうすることにより与えられる影響を疑っている人がいれば、アフリカのことわざについて考えてみてください。もし自分は変化をもたらすには小さすぎる人間だと思ったら、締め切った部屋で一匹の蚊と寝てみなさい。変化をもたらしたり、救い主に近づいたりするためにわざわざ聖地に行く必要はありません。クリスマスは人を愛し助け続けることにより、救い主に差し上げる贈り物に目を向けられる時期です。するとベツレヘムはそう遠くない場所になるでしょう。クリスマスを生活の一部とするか否かは自分次第です。主からの贈り物を受け入れ、自分の心を主に捧げるのです。私は主を愛しています。主は一人一人を絶えず愛してくださっていることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
ほんの1週間ほど前、テンプルスクエアのクリスマスイルミネーションが53年続く伝統に従って点灯され、多くの人にクリスマスの到来を告げました。クリスマスには文字通り神の御子であり世の救い主であられるイエス・キリストの誕生と生涯光を祝います。私たちは彼の生誕に伴う宣言に希望を生み出します。意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように、音楽やウキウキした子どもたち、贈り物の受け渡し、クリスマスツリー、デコレーション、イルミネーションはすべてこの祝いに欠かせません。皆さんはクリスマスのことを考えるとどんな思い出が心に浮かぶでしょうか。私はこの季節になるといつも子供の頃のクリスマスの祝いの記憶がよみがえります。もらったプレゼントの多くについては今でも覚えています。フットボールやバスケットボール、おもちゃや服です。そのほとんどは今では残っていませんし、忘れ去られています。服は擦り切れ、小さくなって着られません。しかし過去のほとんどのクリスマスで最も心に染みたお気に入りの思い出は、受けたものではなく与えたものに関する思い出なのです。ご説明しましょう。毎年クリスマス前の土曜日になると、ワードの青少年は教会堂に集まりました。オレンジやバナナ、手作りのクッキーやケーキをバスケットいっぱいに入れて、近隣に住む夫を亡くした女性に配るのです。家に行ってクリスマスキャロルを歌い、クリスマスバスケットを渡しました。感謝の微笑みを今でも覚えています。中には第一世代や第二世代の移民の人々もおり、鉛の強い英語で感謝の気持ちを伝えてくれました。彼女たちはシュワルツ姉妹とズビンデン姉妹、グロリ姉妹、カクラ姉妹です。この時心に刻まれた温かい気持ちは決して忘れません。親になった時、妻のリサと私は困っている家族にクリスマスのプレゼントをするという伝統を始めました。地元の慈善団体から名前の家族の名前をよくもらい、子供の年齢を聞いておきました。彼らにぴったりのプレゼントを見つけるためにかなりの時間と労力を費やしました。息子たちはこれをクリスマスの日に自分がプレゼントをもらうのと同じくらい楽しんでいるようでした。この奉仕という家族の伝統の陰で、私たちの心にはクリスマスの真の精神が刻み込まれていきました。私はフィットネス機器の開発と製造販売を全世界で展開するという仕事をしていました。ランニングマシンやフィットネスバイク、スカイウォーカーなどの機器は主に心臓の機能強化のために作られています。もちろん当社ではかなりの労力を費やし、利用者が心拍数モニターを通して心臓の状態と活動レベルを正確に測定できるようにしました。今日多くの人が腕に電子機器をつけて心臓の状態をモニターし、それを励みに心機能を強化する運動をしています。心臓の状態を霊的な観点から測る方法があったらどうでしょうか。霊的な心のモニターです。想像できますか。霊的な心のモニターにはどんな表示があるでしょうか。皆さんの心は霊的に見てどんな状況、健康状態でしょうか。クリスマスは皆が自分の心の状態をよく考えて評価するのに理想的な時期のようです。例えばこう自問してみましょう。救い主を受け入れる心の準備はできているだろうか。クリスマスの時期になるとよくこう歌います。すべての人の心の中に主を受け入れる場所を作ろう。特にこの多忙な素晴らしい季節に、どうすれば主を受け入れる場所を心の中に作ることができるでしょうか。自分の心の状態を評価するのに役立つ言葉は聖文の中にたくさんあります。清い、柔和、へりくだっている、打ち砕かれている、悔いるといった言葉の入った聖句もあります。これらの言葉は聖文の他の多くの言葉のように、救い主の心を理解できるようにします。主を心に受け入れるためには、主の心のように清くへりくだっていなければならないことは確かです。パウロの言葉を借りて言えば、私たちは努力してイエス・キリストの言葉と特質が心に記されていて、すべての人に知られかつ読まれている推薦状となり、墨によらず生ける神の霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたキリストの手紙となるようにしなければならないのです。そうなるためには、耳障りの良いクリスマスの挨拶をただ口にするだけでは不十分です。主は唇を持って私に近づくが、その心を私から遠く離れている人たちに警告を与えておられます。このクリスマスの時期や年間を通して親切な行いと良き技をなすならば、それが救い主への愛が心に書かれていることを示す一番良い方法なのです。 自分自身の心の状態を考えると、教会が回復された初期の頃にイエス・キリストの教会の建設に尽力した人たちの犠牲の心と強さの中に霊感と従うべき偉大な模範を見出します。イングランドのイミンガムから来た初期の祭り生徒の回収者メアリー・ウッド・リトルトンのクリスマスの物語を話したいと思います。メアリーと夫のポールはイングランドの住まいを去ることなど考えたこともありませんでした。しかし回復された福音のメッセージを聞いて間違いないと証を得たのです。メアリーとポールはバプテスマを受け、そのわずか2ヶ月後に生徒たちと合流するために子どもたちを連れて船でアメリカに向かいました。ニューヨークに着いたのは1844年12月20日でした。そして5日後に駅馬車でイリノイ州ノームに向かったのです。想像してみてください。寒い中デコボコ道を大変な思いで旅しながらアメリカで初めて迎えるクリスマスの日を祝ったのです。これほどまでに状況が変化したにもかかわらず、メアリーの心にはイングランドでしていたようなクリスマスリースやサンタクロース、キャロリングのあるクリスマスをいつか家族で祝いたいという望みがありました。残念ながら1845年のアメリカでの2回目のクリスマスもあまりよくありませんでした。ノーブーで生活基盤ができるまでの間暮らせるようポールが仮住まいの住居に改造した場所の荷台で迎えたのです。心を希望でいっぱいにしてメアリーはまた言いました。来年のクリスマスは違ったものにするわ。翌1846年、この家族はアメリカでの3回目のクリスマスを迎えました。メアリーと子供たちはウィンターコーダーズにいて、春になったら西部を目指す長い旅に出るためその準備をしていました。ボートによってノーブーから追い出されたのです。ポールはモルモン大隊とともに徒歩で西部に向かっており、何百キロも離れたところにいました。この年もクリスマスにはキャロリングもなければサンタクロースも来ませんでした。その代わりにあったのは、極度の栄養失調で危篤状態にあった8歳の息子のために捧げられた断食と祈りでした。メアリーの息子は助かりましたが、他に25人がクリスマスの当日に亡くなりました。比較的平和な状況下で、ついにメアリーと家族が一緒にクリスマスを祝ったのは、ソルトレイク盆地に到着した直後、アメリカで4回目に迎えたクリスマスでした。とは言ってもイングランドで過ごしたようなクリスマスではありません。しかしある意味ではそれよりも良かったのかもしれません。1847年のクリスマスの日の翌日、安息日のクリスマスの式典では生徒たちが集まって祈り、感謝の言葉を述べ、生徒たちを解放して死に導いてくださった神を称える歌を歌いました。その中に感動的な恐れず来たれ生徒の合唱がありました。開拓者の旅の途中で書かれ、初期の開拓者の生徒たちの信仰の参加になった賛美歌です。これ以降、恐れず来たれ生徒は賛美歌として愛され続け、開拓者のクリスマスの式典ではクリスマスキャロルとしても歌われました。数年にわたって経験した試練はメアリーの心を変えたと私は信じています。彼女はクリスマスをまざまざと見てきたようです。新しいクリスマスの伝統と新しい歌が彼女の心に刻まれたことでしょう。望みとイエス・キリストへの愛を中心とした犠牲の心を本当の意味で育んでいったのです。クリスマスの季節は自分の心が霊的に健康かどうかをよく考えるのにふさわしい時期です。そこで話を閉じるにあたり、簡単な提案をします。皆さんの心を霊的に吟味して力づけるのに役立つかもしれません。救い主イエス・キリストについての心の中で感じている気持ちを目に見える方法で表すことを、今年主に捧げる贈り物として行うことを全ての皆さんにお勧めします。私はメアリー・リトルトンのように、今晩イエス・キリストに忠実な従う者としてイエスを礼拝するために集まっています。行って礼拝しましょう。天使たちの王がお生まれになったのですと、全ての忠実な者に呼びかける歌を、これから聖歌隊が天使の歌声とともに歌います。よく耳を傾けましょう。世界のどこに住んでいようとも、みんな喜び勇んでベツレヘムに行こうではありませんか。心の中でも良いのです。主をあがめて立てまつりましょう。私は世の救い主イエス・キリストについて明かします。クリスマスのシーズンの間中、ずっとキリストの精神が私たちの心に刻まれ、そして新年もそのような心で迎えられますように。 イエス・キリストの御名によってアーメン。 今晩美しい音楽を提供してくださったテンプルスクエアタバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団に感謝します。同様に今晩の和社の皆さんとこのディボーショナルの開催をさまざまな形で支援してくださった皆さんの尽力に感謝します。この美しい季節の到来にあたり、皆さん一人一人が私たちの救い主の贖いの愛を通してもたらされる平安と希望と喜びを経験できる祝福に預かれますようにお祈りします。このディボーショナルの最後の話者は私たちの愛する預言者ラッセメム・ネルソン大館長です。ネルソン大館長のお話の後、聖歌隊がヘンデルのメサイアからハレルヤコーラスを歌い閉会します。閉会の祈りは中央若い女性会長会第二顧問のベッキー・クレイブン姉妹です。
愛する兄弟姉妹の皆さん、なんと素晴らしい季節でしょうか。私たちは神の恩公は今宵しもの音楽を愛しています。そしてキリストイエス、ベツレヘムの緑子、旧約の大いなるエホバであり新約のメシアであられるお方を急ぎ生きて拝みたいと思うことでしょう。今夜私たちが受ける祝福について考えたいと思います。イエス・キリストの使命と生涯とについて考えるときに受ける祝福について考えたいと思います。ベニヤミ王が言ったように、その祝福を受ける、その戒め守る者の祝福された状態について考えてくださいというふうに言いたいと思います。その祝福がここにあります。そしてそれに付け加えられるのは絶え終わることのない幸福なのです。キリストに真に従う者は言葉で語ることができない喜びを永遠に感じることができるのです。私がこれを思い出したのはリディアという名の天使に出会った時のことです。白い服を着ていないこの天使は私の事務所に訪問してくれたので会うことが簡単にできました。リディアは12歳です。彼女は珍しい種類の悪性脳腫瘍を患っているとのことです。彼女には天使のような顔と年齢にそぐわない落ち着きがありました。現在の生活と今後のことについて話していたとき、物静かで穏やかでした。何か質問があるかと尋ねるとすぐに答えました。天国はどんなところですか？それから心の触れ合う会話が続き、人生の目的や天の御父とその御子がお二方を礼拝して従う人のために備えられた祝福について話しました。今夜リディアがこの場に出席しています。また両親とともに出席しています。リディア、お父さんとお母さんと一緒に立ってくれますか？周りの人に顔が見れるように後ろを向いてください。リディア、ありがとうございました。またテリー兄弟姉妹もありがとうございます。引き続き皆さんのためにお祈りしています。私はリディアと家族の信仰に深く感動しました。この地上での生活は途方もないチャレンジに直面しながら、リディアは信仰に満たされ、また永遠を見通しています。主が自分を愛し大事にしてくださることを知っています。彼女の献身的な家族は主を信じる信仰だけがもたらすことのできる平安と落ち着きに満たされています。リディアの願いは主の教会の大館長に会うことでした。しかし彼女の望みはこの地上で一度限りの経験よりもはるかに深いものです。リディアの心からの望みとは日の栄の王国で家族と永遠に住むことです。
それにはいつも天の御父やイエスと一緒にいるという望みも含まれています。確かに私たちの望みは今の世だけでなく後の世にも深遠な方法で影響を与えます。アルマの次の言葉の重要性について考えてください。主は彼らの望むままにされる。望みは贈り物を交わすこの季節において大切なものです。私たちは愛する人々の望みにとりわけ気を配るからです。この季節に自分自身の望みについて皆さんが考えてくださるようお勧めします。皆さんの心からの望みは何ですか？この人生で本当に経験したいことや達成したいことは何ですか？イエス・キリストに似たものにますますなりたいと本当に思いますか？天の御父と共に、また家族と共に永遠に生活し、御父のように生きたいと本当に思いますか？もしそうなら、死すべき試しの世で皆さんや私を助けるために主が備えられた多くの賜物を受けたいと思うことでしょう。喜んで受け取るすべての人に主が与えてくださる4つの賜物に焦点を当ててみましょう。第一に、主は私たちに上限のない愛する能力を与えてくださいました。それには好感の持てない人や愛を示さない人だけでなく、迫害や悪意のある扱いをする人をも愛する能力が含まれます。救い主の助けにより主が愛されたように愛することができます。それには救い主が実際に世話をし合う方法について教えられたように、心の変化、確実に心を和らげることが必要かもしれません。愛する兄弟姉妹の皆さん、愛という主の賜物を受け入れるときに主の方法で真のミニスタリングを行えるのです。愛情を感じるのがいつも難しい人を含め、皆さんの愛を必要とする人々を愛するために主の助けを求めてください。歩きたくない道を天使が共に歩んでくれるよう神に求めたいと思うかもしれません。救い主が与えてくださる2番目の賜物は許す力です。主の無限の贖罪を通して皆さんを傷つけた人や残虐な行為の責任を決して取ろうとしない人を許すことができます。心からへり下って許しを求める人を許すのは普通は簡単なことです。しかし救い主は何らかの方法で不当な扱いをしてきた人を全て許す力を与えてくださいます。そうすれば有害な行為はもはや皆さんの心を蝕むことはないのです。救い主からの第三の賜物は悔い改めです。この賜物はいつも十分理解されているわけではありません。ご存知のように新約聖書は初めにギリシャ語で書かれました。救い主が人々に悔い改めを呼びかける説で悔い改めると訳された単語はギリシャ語のメタノエオでした。これは非常に強いギリシャ語の動詞です。頭につく接頭語のメタは変化という意味を表します。この接頭語は英語でも使われています。例えば英語のメタモーフォシスという言葉は形や外形の変化を意味します。後ろにつく接尾語のノエオは心を意味するギリシャ語に関連しています。また知識、霊、息を意味するギリシャ語にも関連しています。主が与えてくださった悔い改めという賜物の広さと深さを私たちは理解し始めたでしょうか？主は私たちに心や知識、霊、息さえも変えるよう進めておられています。例えば 悔い改めるとき、日々の呼吸を与えてくださる神への感謝を持って息をします。そしてその息を使って神と神の子供たちのために奉仕したいと望みます。悔い改めは光り輝く賜物です。恐れのいらないプロセスです。喜びを持って受け取り、救い主にもっと似たものになろうとするとき、毎日活用する賜物です。ラモナイ王の父はキリストを信じて従った人々の前途に待つものを垣間見ました。そして死を知る特権のために自分の罪をすべて捨てると宣言しました。真の悔い改めは一回の出来事ではありません。それは終わりのない特権です。成長の基本であり、心の平安と慰め、喜びの根源です。4番目の賜物は実に約束です。永遠の命の約束です。これは単にとても長く生きるという意味ではありません。誰もが死後どの王国また栄光にふさわしいかにかかわらず永遠に生きるのです。すべての人が復活し不死不滅を経験します。しかし永遠の命は時間という設定をはるかに超えたものです。永遠の命は天の御父とその愛する御子が持っておられる種類と特質の命です。御父が私たちに永遠の命を授けるとき、このように言われます。あなたが私の息子に従うことを選ぶなら、そして息子にさらに似たものになることを心から望むなら、やがて私たちのように生きて、私たちのように世界と王国を管理するであろう。これら4つの比類ない賜物は受け入れるときにますます喜びをもたらします。それが可能になったのはエホバが緑子イエスとして地上に下られたからです。不死不滅の御父と死すべき母のもとに、ベツレヘムの最も粗末な環境の中でお生まれになりました。その聖なる誕生はアダムの時代以来、預言者たちによって予見されてきました。イエス・キリストは神の卓越した賜物です。神のすべての子供たちへの御父の賜物です。私たちはその誕生を毎年クリスマスの時期に喜んで祝います。思いと気持ちを世の救い主に集中するとき、私たちはイエス・キリストが進んで提供されたこれらの賜物を受けるために何をする必要があるでしょうか。主が愛されるように愛し、主が許されるように許し、主にさらに似たものとなれるよう悔い改め、最終的に主と天の御父と共に住むための鍵は何でしょうか。その鍵は神聖な制約を交わして守ることです。私たちは主の制約の道を歩み、そこにとどまることを選びます。それは複雑なことではありません。この世で真の喜び、また来たるべき世で永遠の命を得る唯一の道です。愛する兄弟姉妹の皆さん、私の心からの望みは、天の御父のすべての子供たちがイエス・キリストの福音を聞く機会に預かり、この末の時代に約束されたようにイスラエルが集合することです。救い主が一人一人に抱いておられる愛を私たちが信じ受け入れられるように祈っています。主は無限で完全な愛のゆえに、皆さんや私の罪をあがなわれました。この賜物、主の食材が主のその他の賜物を全て可能にします。来たるべき時代に私たちが今備えている福宣伝には、全ての膝がかがみ、 すべての舌がイエスがキリストであると告白します。そしてハレルヤと歌うのはテンプルスクエアの素晴らしいタバナクル合唱団だけではありません。イエスキリストに従うことを選んだすべての人が歌って叫ぶのです。ハレルヤ、全能者にして主なる我らの神は支配者であられる。この世の国は我らの主とそのキリストとの国になった。主はいよいよ限りなく支配なされるであろう。王の王、主の主、神が生きておられることを証しします。イエスはキリストでありメシアです。これは主の預言者により導かれる主の教会です。一人一人に主の祝福があって、救い主のすべての賜物を受け入れる望みと能力が得られるよう、へりくだりイエスキリストの御名により祈ります。アーメン。
愛する天のお父様、恩恵をいただいていることに心から感謝しております。また私たちに与えられている責任に感謝しております。また今晩与えられた音楽や証に感謝しております。どうぞ私たちがいつも恩恵を忘れることがないように助けてください。そして私たちがいつも恩恵に従っていくことを忘れないように助けてください。これらをすべてイエス・キリストの御名を通してお祈りしました。アーメン。